はい。パウゼトーク第47回のお時間がやってまいりました。前回に引き続きですね、ちょっとまとめ撮りになっちゃいますけれども、日読ニュースピックアップ、Daily Japanese and German News Pick Up with Public Rights の、週刊版ということでですね、第4週ということで、3月1日から3月5日にかけての、取り上げたニュースを振り返ってみたいと思っています。16回目から20回目ということですね。まず、じゃあ16回目、3月1日月曜日ですけれども、これね結構面白かったな。アストロゼネカ社の製造したワクチンがドイツで、忌避されていると。どういうことかっていうこと、これちょっと説明が必要なんだけども、ドイツで一時期ね、そのアストロゼネカ社ワクチンが高齢者にあんまり効かないんじゃないかってニュースが流れて、で、それが、まあ、あと、その後もちろんアストロゼネカ社はすごい反論してるし、EU とかでもそんなことないよって言われてるんだけれども、やっぱりドイツ国内では、打ちたくないって人が多いということと、それで余ってるんだと。で、さらにかねてから、その優先順位付けをしてるもんですから、ちょっとこれおかしいなことになってないかということで、まあ、第3週でちょっと取り上げたように、だったら若い人たちが含まれる教員たちには、このアストロゼネカ社ワクチンでどんどん打ったらいいんじゃないかっていうような議論が出てきたりとか、この3月1日で取り上げたニュースでは、もう、この、接種の順番付けをやめて、とにかく打ちたい人がどんどん打てるようにするべきじゃないかって政治家の発言があったりとか、そういうことを取り上げました。これね、日本だとまだアストロゼネカのワクチン認証されてないはずですが、ただ日本では、アストロゼネカのワクチンを日本で、まあ、製造できるようにするみたいな議論も出てきてるぐらいなので、ちょっとこれどうなるかっていうことではあるんですけれども、やっぱりファイザー、バイオンテック社が、まあね、ここマインツで開発されたものですので、バイオンテックっていうトルコ人移民の人が開発したっていう、ちょっとサクセスストーリーになってますけども、まあそっちの方が打ちたいという人が多くてですね、ちょっとそういうその、ワクチン戦略でドイツでも結構批判があるということです。はい。じゃ次です。17回目、3月2日火曜日は、これは実はブレイキングニュース扱いというかですね、まだニュースになっていないものをニュースとして取り上げました。というのも、我々にすごい関わることでして、日本の防疫対策強化についての話題です。これ情報元はですね、外務省の、海外渡航に関する安全関連のページでして、なんでこれ、ニュースになる前にというか、ニュースじゃなくて知ってるかというと、在留届とか旅レジに登録して海外に在住している場合には、結構頻繁にメール届くんですよ、特に今。で、そのメールの中に出てきたので、あ、これはやばいぞということで取り上げるわけですが、要するに新型コロナウイルス感染症に対する新たな水際対策措置ということなんですけども、まあ、中身を見てみると、いわゆる変異ウイルスが蔓延しているというふうに認定された地域から帰国した場合、日本に帰国した場合には、今までは、飛行機に乗る前に、検査を受けた陰性の結果が出ていることを出せばよかったんですけれども、それに加えて、3日間、検疫所長が指定するホテルなどに滞在して、3日後にもう1回検査を受けてくださいと。だから、飛行機乗る前、飛行機から降りた直後、そして3日間指定のところで滞在した上で、さらに検査を受けると。で、これが全部陰性じゃないと、自宅待機にもなれません。みたいな、手順を踏むようになりましたというお知らせでした。で、新規にそのような取り扱いになることになった地域に、実はドイツも含まれておりまして、ドイツから日本に、入る場合には、今そのようになっているということです。まあ、ちなみにその3日終わった後もすぐ外に出れるわけじゃなくて、自宅に待機しててくださいっていう、その10、入国から14日間の自宅待機はそのままということですから、その14日の最初の3日間は自宅にも帰らないで、で、その指定の場所にいてくださいと、そういう取り扱いになったということです。これはですね、実は年の変わり目の頃に、すでにイギリスとイスラエルに対しからの帰国者に対しては、実はもうすでに適用されてた話題なんですよね。で、まあ、適用されることになったので、さあどうしようかという話をしたというわけです。 実際ね、ちょうどこのタイミングで帰る人がいたので、レンタカーの、予約とか変えなきゃみたいなこと言ってる人もいましたね。で、次です。18回目、3月3日ですけども、こちらまたドイツの話題ということで、これは1面ではなかったんだけど、2面ぐらいに結構重要というか、この日結構いろんな細かいニュースが多かったので、ちょっとまあ、幅広に取って取り上げたということなんですが、新しいコロナアプリについてということで、実はドイツでも、コロナ版アプリという、そのコロナ警告アプリという、日本のココアに相当するような、そのアップルとか、アップルとグーグルが提供している、その Bluetooth で鍵をやり取りして、その接触通知をするというようなアプリはドイツにもあるんですけれども、これだと、実は、保健所にはデータがいかないんですね。で、ドイツで問題になっているのは、この保健所が接触追跡をちゃんとできるようにするにはどうしたらいいのかっていうのが問題になっていて、で、それがために、そのレストランとか美容室とか再開したとしても、その利用者に、連絡先データを全部提供するようにというような仕掛けになっています。これは10月の段階、10月までの段階でもそうでしたし、でその後可決された感染症予防法もそれを予定した条文が入っています。すなわちですね、どういうことが起こるかというと、私まさにこの3月3日にですね、フランクフルトにある日本人が経営している美容室に3ヶ月ぶりに行ってね、髪短く切って帰ってきたんですけども、席に着いたら、とりあえずこれ書いてくださいって紙を渡されて、血栓臭の修正令に基づいて、コンタクトデータを提出する義務がありますって書いてあってね。で、それで私のその名前と、滞在時間と、住所と電話番号を書くっていうのが紙が渡されて、で、それを美容室は、血栓臭の収束例、細かく見てないですが、感染症予防法のレベルで書いてあることを前提にすれば、4週間保存しておくんですよ。4週間保存しておいて、もしその同じ時間帯に陽性者が出たってことになれば、追跡していくと。そういうふうなことができるようにする仕掛けになってるわけですけども、これ、事業者側もお客さん側も大変なんですよ。要するに、ちょっとその滞在する場所が、滞在するところで、必ずそうやって書かなきゃいけないっていうんで、10月頃何が起きたかっていうとですね、そういうの知られたくないとか、お店の人にそういう個人情報を渡すの怖いとかっていろんな理由があると思うんですが、偽名を使ったりとか、適当なこと書いてる人が結構出ちゃって、特に夜の、バーとかを利用する人はかなりそれをやらかしたみたいで、10月頃はね、ドナルド・ダックなんて書いたやつがいるぞみたいな感じに結構大きくは新聞報道されてたんですね。で、このままだと、なんていうのか、これからそのお店を開けていく、そのバーとか、クラブとか開けていくにしても、再開、スムーズにできないよねっていう危機感を持った人たちがいまして、で、この日取り上げた、このルーカっていうアプリは、開発に有名なラッパーの人が関わってるんですって。スモトさんっていう、有名なラッパーグループのメンバーが、ベルリンのスタートアップと一緒に開発したというアプリで、で、どういう挙動をするかというと、とその QR コードをスキャンすれば自分の情報がちゃんと保存されて、でその、コンタクトデータの提出義務が果たせるようになっている、そういうアプリのようです。一応暗号化通信だとかいろいろ書いてありましたけども。で、なんでこれが今話題になっているのかというと、この前の日曜日の夜の人気トーク番組、アンネ・ヴィルっていう、アンネさんのトークショーってやつね。で、洲本さんが登場して、これすげえクールなアプリだからみんなインストールしてくれって、紹介したら、その日のうちにそのサーバーが落ちるほどなんかすごいいっぱいダウンロードされたらしくて、あまりにも人気が出すぎてそのぶっ壊れちゃったってこと自体がニュースになるぐらいの、人気があったということで、アップル、グーグルの枠組みのアプリ以外のアプリが、そうやっていろんなのが今出てますよっていうニュースがですね、この日、1面トップに、2面ぐらいには結構来てたんですよね。ということで、それを紹介する、記事をちょっと取り上げました。こいつのね、ラッパーの人が開発したってこともありまして、割とそのなんか大衆紙の方でも取り上げられてて、特にその、あんまりにもダウンロードされたもんで、バグったみたいなところも含めて、なんかちょっと面白おかしく紹介されてるのもちょっと見たところです。どうなんでしょうね、この接触追跡というか、その、 保健所が追跡できるようにデータを渡すっていうことなんですけども、やっぱちょっと気持ち悪い感じはするんですよ。特に、パン屋でコーヒー飲むだけなのに全部個人情報書かなきゃいけなくて、しかもパン屋さん結構適当に回収してたりとかして、これ、例えばね、お店の人とか、あるいはその常連客とかで、ちょっとチラ見とかするのもできちゃうんじゃないかって、まあ、もちろんそういうことがないように管理しなさいってことに法律じゃなってんだけど、まあそういうのは考えると、このスキャンするだけで、その提出義務が果たせんだったら便利だし、そうでもしないとそのイベント開催とかはちょっと現実的じゃないよねっていうのはわかるんですが、じゃあこれがそのね、なんか事故があった時どうなるのかっていうのもやっぱ心配だったりしますし、こういうのが乱立するとどうなのかなとかですね。他方で、この場所にいた人をちゃんとそのデータを集めますとか、場所にいた人に通帳を出しますっていうようなアプリって実は日本でも話題になってて、それはその依頼客者の個人情報を取るんじゃなくて、この時間帯にいた人に通知を出すっていうのができるようにしますっていうタイプの QR コードアプリだったと思うんですけれども、そういう考え方もありますが、これ気をつけなきゃいけないのは、その事業者とそのお客さんと、その公的機関である、保健所の間のデータのやり取りと、誰がどう規律するのか、誰がどう監督するのかってことを考えなきゃいけなくて、まあ、それもあって、この洲本さんは、その政府の支援というか、ラシェット氏にもこれアプリを紹介したんだぜ、みたいな感じで、ちょっと話題になってましたけども、政府側に、働きかけようとしてるみたいですけども、さてどうなるかっていう感じではあります。はい。で、次ですが、木曜日がこれ割と大きなニュースで、水曜日の本当深夜遅くまで連邦首相と州首相の会議が行われ、まあ、この時点で有効だった規制というのは、まあ、3月の7日までということになってたので、3月8日から適用されるべき規制をどうするかということについて話し合う会議が本当に長い時間やってまして、翌日になってようやく詳細が明らかになりました。で、この3月4日のこの17時のタイミングでは、まあ、幸いなことにというか、いつもながら仕事が早いなと思うんですけれども、日本大使館、在ドイツ日本国大使館が、この合意文書の要約を翻訳してくれていたので、その翻訳を見ながら、翻訳ではよくわからないところを合意文書を見たりとか、あと、ドイツ連邦政府も、2つプレスリリースを出してまして、1つ目は、会談でどう決まったのかってことなんですけども、今回は、次に適用される規制だけではなくて、この先、どういう条件で、どんな段階で何を再開していくのかということについて、5ステップ、5段階の戦略を出したということで、そちらについて2つ目のプレスリリースがありました。で、このプレスリリースに、まあ、その図解というか、インフォグラフィックがついていたので、その図解で概要を確認しつつ、翻訳や合意文書の本体を見ながら中身を見ていったんですけども、いや、これね、ドイツ語読める人、ぜひね、この連邦政府のこの2個目のプレスリリース、見てみてほしいんですよ。見るとね、すごいんだわ。もう一回見てみようか。今、パソコンでもう一回出しますけども、この、プランヌングパースペクティブドゥルエフィネキシュレッテっていうことで、再開の道筋を、あの道、道筋についての予定表みたいな感じのが出てるんですけども、これね、予定表、予定表。あれ、ちょっとこれ差し替わってるかな。ちょっと待ってくださいね。すいません。1個目の方を見ちゃったみたいなので、2個目の方を今見ながら話をしますが、これね、特徴的なのが、第3週の時にイギリスの例を挙げましたけども、イギリスもそのなんか第4段階ではどうのこうのっていうこと、段階ごとに、こういうふうに開けてきますよっていう、その先を見据えて日付をつけたっていうところはイギリスもそうだったんですけども、ドイツは、場合分けしてるんですよ。場合分けしてて、いわゆるインシデンツ、7日間指数、これ第2週でね、 紹介しましたかね。第2週で紹介した、いわゆる7日間指数について、あの時はね、確か35下回らないとダメだって言い方したわけですが、まあそれに対して大変批判が多かったこともあり、今回境目になっているのが50以下か、それとも50から100までか、あるいはそれ以上かに分けると。それ以上の場合は、この第3段階以降に行けないんですよ。で、第3段階以降は、この50以下か50から100かによって、こう解放されるものの、種類と条件が変わってくるっていう考え方をしています。まあ、順を追ってちょっと説明すると、第1段階が3月1日からすでに行われたものとして、学校の再開と、保育所の再開、そして、美容室の再開、これに加えて、地域的にすでにもう再開しているところもあるっていうのが第1段階で、第2段階が3月8日から、まあ、つまりこれ収録日今7日なので、明日からってことになりますけれども、明日から本屋さん、生花店、そして園芸店が、まあ、一定のその人数制限の条件付きで再開されますと。それに加えて、身体接触を伴うサービス、例えばマッサージ店とかが再開されるって書いてあるんだけども、あるいはその運転学校とかも再開されるって書いてあるんだけども、ここに、括弧書きでね、ツムタエルミットターゲスアクチュエルテストとか、ミトターゲスアクチュエルテストって書いてある通り、これらの再開条件には、顧客側もその日のうちのシネルテスト、迅速検査を受けてなきゃいけない。で、それで陰性じゃなきゃいけないっていう条件がついてるんですよ。で、この図、そういうのがずっと続いてて、この第3段階以降のアンダー50か50以上100以下かっていうところで、このテストがいるのかいらないのかとか、そういうのが細かく分かれてる仕組みになってて、まあ、どう読んでもね、分かりにくいんだよね。で、しかもさ、これ、連邦全体でこういう方針ですっていうのを示してるだけなので、州ごとにどうなるかっていうのは、やっぱ州政令見ないとわかんないって、これいつものパターンなんですよ。で、加えて、やっぱりこの日、ゲストで来て、一緒にその、クラブハウスで喋ってくれた他の人とも話したんだけども、すでにもう感染割と収まっているところは、先行的に花屋さん開けてたりとかするわけで、この第一段階にそのリージョナルオフ人間って書いてあるのがある通りですね、地域ごとに先行して開けちゃうとかは全然ありそうな話ではあるので、この順序の通り本当になるのかどうかっていうのはよくわからないっていうのが正直なところ。あと、もう一つ言うとですね、いろんな条件、例えばそれぞれ、迅速検査か、あるいは自己検査を受けなきゃいけませんよって条件がついてるっていうのはあるけども、果たしてじゃあその迅速検査か自己検査を受けなきゃいけないっていう状況で、レストランが本当に開業できるんですかっていうと、ちょっと難しいんじゃないかなって気もするんですよね。なので、こういう、まあ、再開戦略が示されたんですけれども、まあ、さっきのね、第3週で見たイギリスの再開戦略の図解と比べると非常に複雑ですし、本当にこれ、守れる規制になってるのかっていうのはちょっとわかんないなっていうのが正直なところですね。まあ、明日からね、確実にその、本屋さん、生け花店、園芸店は開くということなので、まあ、これらについては特にその、面積あたりのに、同時入店可能顧客数の制限しかないので、まあ、これは開くんでしょうね。だから明日は多分本屋さん久しぶりに開くと思うから、立ち寄れればなと思ってるんですけども、他方で、じゃあ、このケルパンネエゲディンライス宣言、身体接触を伴うサービス。こちらもですね、私、マッサージ屋さんの再開を心待ちにしてたんですが、本当にタイマッサージ屋さんが、そのシュネルテストを受けなきゃ入れませんっていう条件でお店を再開してくれるのか、正直わかんないんですよね。で、あとまあ、じゃあこのシュネルテストって、どうなるんですかってことなんですけども、一応これについても連邦政府がアナウンスメントしてて、まあ、この8日からその、1週間に1回は、無料で受けられるようになりますとか、あるいはその、企業とかが受けれるようにするような措置を取ってくださいとか、で、費用についても遠方が持つもの、持たないものみたいなのがいろいろ書いてあるんですけども。でもどうなんだろうね。その、マッサージ屋さんに行きたいからシュネルテストを受けますっていうので、 本当にいいのかとかですね、要するにそのテストを受けないと、そのいろんなサービス利用ができないっていう条件は、本当に社会を維持するのにでき使える仕掛けなのかっていうのが、ちょっとどうなるか分かんないなっていうのが正直なところです。もちろんこれ、ウンター・フンフツェヒとそれ以外っていう条件の分けの方にはですね、50を下回ってたら、そういうそのテスト義務がないような仕掛けになってて、50を上回ってるだったらテストをさせる。っていうな、そういう書き分けになっているので、まあ、もっと言うと、やっぱり50下回らないと再開させる気もつもりないんじゃないかなっていうのが正直な感想ですね。ですから、ちょっとこのね、8日以降、まあ、正確に早くて8日からかな、この第3段階に行けるの。そうね、第3段階は、8日からそのインシデンツに応じてということで、50以下のところ、あるいは50から100の間のところは、こういう規制に移りますと書いてあるんですけども、今ね、マインツのね、この因縁したと、私が住んでるエリア、実は50下回ってるので、それをまあ前提にすると、アインツェルハンドルンが開くはずです。これはすごい楽しみなんですけれども、で、一応テスト義務とかもないから、そうすると多分、なし崩し的に結構規制開放してくんじゃないかなって気もするので、ちょっと後でですね、ラインナップファルスの規制をもう一回見てみて、どうなってるのかっていうことについては、明日以降ちょっとお散歩でもしながら確認してみたいなと思います。ています。さて、今の木曜日のですね、第19回の、振り返りということで、見ていました。本当にね、大使館の人に頭上がんないですよね。英語ニュースとかもありますけども、やっぱり日本語で書いてくれているのはすごいありがたいし、かなり翻訳も、細かいところまで翻訳されているってことも、この日のチェックで確認できました。さて、20回目、3月5日の内容に行きますけども、こちらはですね、ドイツの脱原発についてですね、話をしました。まあ、珍しく環境法の話題だということで、まあ、これね、ニュース何本か読んだんですけども、要するにその、メルケル首相の前のシュレーダー首相の時に脱原発っていうのを話してたんだけども、メルケル首相になった後に、2010年の終わりには一回脱原発やりませんと。それでその原発もちょっと延長しますって言ってたところ、東日本大震災で福島原発の事故があったせいで、まあ脱原発。しかも、もう早期に止めますということになって、実は2022年に最後の原発が止まるということになっています。ただそうやって急に方針転換したもんだから、電力事業者たまったもんじゃないわけでして、電力事業者ずっと訴訟を起こしてたんですよね。で、その中でも昨年の11月に、やっぱり連邦憲法裁判所が出した判決というのがありまして、この脱原発の施策自体は構わないけれども、きちんとお金払えという、そういう内容の判決が出てたということで、このお金を払う合意というのについて、ドイツの、関係する3省ですね、財務省と、経済省と環境省が、こういう内容でいきますっていう合同文書を出して、で、これでもし企業側が OK って言えばこれでおしまいですと、そういうまあ声明を出したというのが金曜日の話題でした。いや、で、それでですね、この今の経緯とかも、ちゃんとその英語のニュースでもドイツ語のニュースでも結構丁寧に取り上げられたので、そちらを見たということです。アトム・アウス・シュタイグっていうんですね、脱原発。まあ、シュタイグですので、シュティーグか、アウス・シュティーグ、段階的にやめていくっていう意味が込められてますけども、まあそういうことでありますと。ということで、こんな感じです。第4週で、なんかね、第3週で、話してた話題が、第4週で具体的な形になっているってこともありますが、まあね、この時期のニュース取り上げ方ちょっと難しいなと思うのが、やっぱりその批判が出て方針が転換されたりとかするわけですよね。で、毎日ニュース選ぶときも、あの話題どうなったんだろうって見ると、ああ、また変わってるってことが結構ありますので、まああくまでこういうテンポラリーな、ものだというのを踏まえつつやっていきたいなと思ってます。 あとですね、この第4週から、そのドイツで、日本語を勉強している人が聞いてくれるようになりまして、まあ、その人にもわかるようにということで、ちょっと英語の分量を多めにしたりとか、あとその人もトークに上がってもらって、ドイツ語で、ドイツで今どういうふうに思われてますかってことを聞いてみたりとか、そんなこともしてますので、ぜひですね、クラブハウス入っていらっしゃる方は、オンタイムで聞いていただけると、ちょっと、まあ、そういう、とディスカッションも楽しめるような内容になっています。ハッシュタグでですね、この、ドイツ、あの、ど、あの、ハッシュタグでですね、デイリー、デー、えっと、デー、デー JNN、デー GNPP ですか。このハッシュタグで、毎日、始まる直前ですかね。今日このニュース取り上げます。みたいな感じでツイートしてますので、そちら見ていただいて、クラブハウス入れる人はそれで入っていただいたり、またこの週刊ニュースで取り上げる内容も予告的に出てますので、もしこれについてもうちょっと話してほしいってことがありましたら、ハッシュタグ使ってコメントしていただけると、補足したりとかもできると思いますので、よろしくお願いします。またですね、ハッシュタグについて言えば、パウゼトーク50回目にちょっと振り返り会やりたいと思ってますので、感想ツイートとかもお待ちしています。ということで、そろそろ、ツイキャスの時間がおしまいになりますので、この第、パウゼトーク第47回かはおしまいにしたいと思います。50回本当すぐ、もうすぐですね。ちょっと楽しみではあるんですけども、やっていきたいなと思っています。ではまた。